お時間になりましたので、2026年6月14日日曜礼拝を始めたいと思います。それでは今年の年間聖句をともに朗読いたしましょう。表表紙の下段にございます。では2026年年間聖句、私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の御告げ、私は失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み、病気のものを力づける。エゼキエル書34章15節から16節。それではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、聖歌の464番、罪咎を許され神のことされを賛美いたしましょう。続きまして、主の祈りを共にお祈りをいたしましょう。主の祈り、 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものあれば、あれです。アーメン。では続きまして、使徒信条を共に告白いたしましょう。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父である神の右にお座りになりました。そこから来て、生きている者と死んだ者と裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。ではお祈りをいたします。天のお父様、この時を感謝いたします。一週間、いや今日まで私たちの心、体、魂を生かし導き守ってくださったこと、そして今朝こうして心の底からあなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、信仰を告白し、あなたがこれを喜ぶ、私たちの存在を喜んでくださっている、このことを力強く、また深く私たちにもう一度教えてくださるこの時を感謝いたします。主よ、私たちは日々さまざまな重荷を負い、また時に傷を負い、またある人にとっては病を負い、その中であなたに全てを委ねています。どうぞ主よ、あなたが私たちのこの信仰と愛、そして信頼の告白を受け取ってくださって、あなたがお一人お一人にあなたしか持っていない解決をどうぞ与えてくださって、最も深いその問題の深いところにあなたの救いの栄光を輝かしてくださいますように、そうして私たちの口が日々新しい賛美を歌うように、どうか主よ、私たちを救いお導きください。病にいる方、問題にいる方、重ねて心を合わせて祈ります。どうぞあなたがその問題を取り除き、また癒し、そして回復と不思議な不思議な力と助けを送ってくださいますように、信じ祈り捧げます。近隣の方の上にも豊かな祝福があり、この場所であなたのこの恵みを私たちと共に受け取ることができますように、その道を備え、門を開いてください。短い時間ですけれども、すべてをあなたに委ねて、愛する主イエス・キリスト様のお名前によって感謝をしてお祈りをいたします。アーメン。アーメン。それでは本日の聖書箇所をお開きいたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書の17章の5節になります。マタイの福音書の17章の5節です。それではお読みをいたします。マタイの福音書17章の5節。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。アーメン。本日はこちらの聖書箇所から、私はこれを喜ぶ、こうタイトルをつけてメッセージを取り継がせていただきますけれども、改めましておはようございます。 おはようございます。涼しい風がほてった私たちの体を包んでくださいますけれども、体調はいかがですかね。けれどもこうして今朝皆さんとお会いできて、また近隣の目もそこまで気にせず、本当に心一対一で神様に賛美を捧げられるこの恵み、ありがたいですよね。人間は普段の生活ですと肺をなんか 30% ぐらいしか実は使ってないみたいですね。けれどもこう声を出したり歌を歌ったりするときに、こうさらにそのパーセンテージをこう上げていくようですね。ですので、ああそれも神様に魂から歌えて、私たちの心も体も健康にしてくださる、苦しみの中にあっても私たちの魂を生かしてくださる、魂はいつも神様と共にいる、そのことを感じられて本当に幸いですけれども、暑い夏こそぜひ歌って水分もとって健康に過ごしていただけたら、牧師として本当にこれ以上ない幸いでありますけれども、そんな天のお父様の声が今日は聞くことができるんですけれども、先月のグローリータイムで、土山さんが雲の霧の中で神様の臨在を感じたというふうにありますけれども、まさに今日の聖書箇所、雲の中から神様の御声を聞いた、私はこれを喜ぶ。私たちは2週にわたって人類救済史の厚みを見ました。そしてその輝き、神様とイエス様の救済史、イエス様の背後にはモーセ、エリア、それだけではないですね、ヨナさんもいたでしょう、みんな大好きクジラのヨナさん、エゼキエルさん、他にも名もなきたくさんのしもべたちがこう連なって、イエス様がその先頭に立っていて、この圧倒的な厚み、私たちはこれに感動したと思います。神様とイエス様は脱出の神様、エクソダスの神様、この真理を私たちは2週にわたってマウント・オブ・トランスフィギュレーションですね、変貌山、マウント・オブ・トランスフィギュレーション、この山で一緒に受け取りましたよね。壮大な歴史と神様の愛、思い出してきたと思いますけれども、このレギュレーション、トランスフィギュレーションは調べてみますと、こう幼虫が、幼虫、そこの庭にもたくさん幼虫いますね。孵化しないでほしいという幼虫もいるんですけど、卵から帰んないでって思う昆虫も、そんなこと言ったらあれですけどね、幼虫がこうさなぎになって、さなぎが蝶になる、変化する、このことをですね、このフィギュレーションというそうですね。別の姿に変貌する、幼虫、さなぎ、全く違う姿に変貌しますよね。これが自然、神様の神秘なんですけれども、機械は勝手に変貌することがないんですよね。パソコンはパソコン、パソコンがドライヤーになるなんて考えられないですもんね。けれども自然界では当然のごとく起きてるんですね。パソコンがドライヤーになって、ドライヤーが車になる。いやー、もっと極端な話しますと、このリモコンが車になるんですね。タイヤが出てきて、エンジンがついて、考えられます？でも皆さんの周りで起きてるんですけれども、何を言いたいかと言いますと、私たちも同じようにイエス様の変貌したあの姿をいただけるんです。そして天国で同じ性質、あの体をいただいて、死と苦しみから脱出された世界、不安だったり悩みですね、こういったものから脱出させていただける、これをまず私たちは最後受け取りたいんですね。ピリピのですね、3章の20節から21節をどうぞお開きください。ピリピ人への手紙、3章の20節から21節、ピリピ人への手紙のですね、3章の20節から1節、このピリピ人への手紙は喜びの手紙として世界中で愛されている手紙ですけど、ピリピですね、3の20から21ですね。ピリピの3の20から21ではお読みいたしますね。ピリピ人への手紙の3章の20節から21節、けれども私たちの国籍は天にあります、 そこから主イエス・キリストが救い主として再臨お稲になるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。アーメン。私はこれを喜ぶ。天のお父様はマタイの福音書でこのように仰せになってくださいましたけれども、なぜか、それは第一にイエス様が、子なるイエス様が旧約のリーダーたちから救済のバトンを受け取って救いを完成させる、このことをまず喜ばれました。歴史的に。そしてその背後にはイエス様が救いの道を用意する、そして神様への道を備えてくださる、この真理が詰まっていますね。救済の本質です。そしてすべての人に天国、天の国籍、天国の住民登録、これを抽選ではない、お金を払ったからではない、手を挙げて天国の住民になりたいです、こう信じて手を挙げる人は無償で住民登録させていただける、この救いを完成させてくださった、これを天のお父様は喜ぶ。自分の一人子が全人類の天国の住民登録を無償で手を挙げるならお金も抽選もなし、これを喜ばれたんですね。今見たピリポの御言葉にある通り、あの栄光の姿、変貌、トランスフィグレーションされた朽ちることがない体をいただいて、さなぎから蝶々になるように、まだ私たちが想像もしたことがない姿に変えられて天国の住民になれる、これを喜ぶ。独り子がこの道を作った、土から脱出して蝶になる、感動しますよね。ですので神様が願っていること、ここに来てほしい、天国に来てほしいんですね。これは別に早く行ってくれってわけじゃないですけどね、神様はここに来てほしいと思ってるんです。最終的には許され解放されて、そしていつも私を礼拝してほしい、天のお父様そう願われてるんですね。ここに来てほしい、これが神様の喜びです。これを喜ぶ。最終的に一人子イエス様を通して人類が私のところに来る、栄光のあのイエス様と同じ姿に変えられて、天の国籍ですので、今お読みした今日の本文はマタイですけれども、今お読みしたピリピの20の3の20から21は、金曜日の歌声お茶会でも、読ませていただきました、歌声お茶会では教会で歌を歌えるこの特権と恵みに預かろうということで、毎月今年度からですね、今年からですね、今月の賛美歌というコーナーを歌声お茶会で作ってるんです。で、せっかくですので教会の特権と恵みに預かろうということなんですけれども、ちょうどですね、今年今年度のクリスチャン新聞から賛美歌のこう歴史、成り立ち、こういうのをこうわざわざ頼んでもないのに紹介してくれる、そういうコーナーが新しくできたんですね。すごくありがたいですよね。ですのでこんな願ったり叶ったりということで、いつもこれを皆さんと一緒にコピーして読んで、私が少しメッセージを語るんですけれども、今月はホルストが作曲したジュピター木星についての解説で、トゥルルルルルルルルルルルルですね、有名な木星で、この解説を読んで私も初めて知ったんですけれども、もともとクラシックなので声楽は含まれてないんですけれども、ホルストはですね、ある時外交官が作った愛国詩、ある外交官が作った愛国詩にですね、すごく感動して、この愛国詩のために自分の木星の旋律を合唱風にこう変えよう、 そういうふうに手を加えてくださったそうなんですね。編曲ということをなさってくださったそうで、そういう背景があったんだ。そしてその編曲された歌をさらに、天国の世界観をより細かく神学的にもふさわしく整えたのが英国正教会の教職者の方なんですけれども、私はこの原曲の詩、この外交官の方が作った詩もすごく感動したんですね。第一次世界大戦中にこの詩は書かれたので、1番から2番がですね、祖国を思う詩なんですね。1番から2番がこう祖国を思う、そうですよね、お母さんから離れなければいけないけれども、どうしても戦わなければいけない、侵略者のと戦わなければいけない、国を守らなければいけない、そういう感じの内容なんですけれども、3番がですね、天の祖国、天国を思う内容なんですね。詩を3番お読みしたいと思います。そしてもう一つの祖国があると、はるか昔に伝え聞かされた。かの国を愛する者には最も愛おしく、かの国を知る者には最も偉大であり、かの国には軍隊がなく王も存在せず、人々の敬虔な心が砦となり、受難は誇りとなる。人々の魂ごとにその静かなる輝きは増し、かの国が歩む道のりは穏やかで、その先には常に平和である。平和がある。素晴らしい詩ですよね。ストレートで端的で、まさにイエス様が連れ出してくださる世界ですよね。軍隊がない、常に平和がある、敬虔な心が砦となる、そして受難は誇りとなる。これをさらに牧師先生がより、神学的に整えたのが有名な皆を褒めたたえる歌声よりですね。金曜日はみんなで一緒に歌って楽しかったですね。近隣の方もたくさん来てくださってびっくりしましたね。でも本当に良かったな、感動して受け入れられた、町の方に受け入れられつつあることが本当に喜びで、嬉しかった限りですけれども、本当にこう世界が戦争の今準備に向かってますよね。日本も一言ではないですよね。まあ、私たちが知らないところで起きてるんでしょうね。ですのでこういう各国がいろんな利益、経済的関係、こういったものに絡まってもう取り返しがつかないところに今来てしまっているこの時だからこそ、私たちの国籍は天にあるんだ、天国の国籍を持っていただいて生きる、この大切さを痛感するんですね。天のお父様の喜びです。天国人として生きる、軍隊のない世界、そして苦難が誇りとなる世界、そして神様の慰めをいただける世界、イエス様が中心にいて平和を作り出してくださる世界。天のお父様は今日天望山の雲の上で天の窓を開いて私たちに御声を、根性を聞かせてくださいました。福音書では2回目、とても大切な天のお父様の声です。メッセージが詰まっています。何でしたか？私はこれを喜ぶ。ルカ福音書ですと、彼の言うことを聞きなさい。この御言葉が続くんですけれども、イエス様の言うことを聞きなさい。耳を傾けなさい。私はこれを喜ぶ。重い神様の御声ですよね。一週間、私の頭にはいつも、私はこれを喜ぶ、この御言葉が響いてたんですけれども、昨日の夜も本当に感動したのを覚えていますけれども、この宇宙万物を創造された神様が、私たちみたいな本当にちっぽけな人間、この一人一人の救い、これを考えてくださっていること、これだけでもありがたいんですけれども、それを喜んでくださること、花を作り、卵から孵化させ、また幼虫からさなぎ、さなぎから蝶、全知全能の神様が 私たちのような私のようなちっぽけな人間の救いをまず考えてくださっていること、もちろん私が主役ではなくイエス様が主役なんですけれども、イエス様を通してでもこう感じてくださって、考えてくださって、そしてそれを大きな神様の心として喜んでくださっている、その喜びの一部に慣れている、これはもう言葉にできない無常の幸せが湧いてくるのは私だけではないと思いますね。震えるほどのありがたさです。神様が喜ぶ、これは私の空想でも妄想でもありません。ヨハネ福音書の3章の16節から24節でイエス様ご自身が天のお父様の心をお伝えくださっています。ヨハネ福音書の3章の16節から24節ですね。ヨハネの福音書の3章の16節から24節、16節だけで十分ですね。有名な御言葉ですけれども、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。マルチン・ルターは、聖書がすべて焼かれてもこの御言葉が残るならば教会はイエス様の御心をなすことができるというふうに、教会は立ち続けるというふうに有名な言葉を残してくださっていますけれども、また別の聖書箇所では、天のお父様の御心は私が一人も失うことなく永遠の命を授ける、天のお父様がその御心は全ての人が神様が待っている天国に来て栄光の体をいただいて神様が用意してくださった祝福を得る、これが神様の御心です。あなたは、私はこれを喜ぶ。ですのでぜひいつもこの御言葉を握りしめて、私の救いを喜んでくださっている、イエス様はそのために来た、それが十字架でありイースターでありペンテコステであり、そして教会なんだ、そこには私たちの救いを喜ぶ神様の大きな御心があるんだ、ぜひこれを受け取っていただきたいと思いますけれども、あ、おめでとうございますをまだ言うの忘れてましたね。サグラダファミリアイエスの塔、おめでとうございます。完成おめでとうございます。皆さんもきっとニュースで見ましたかね。イエスの塔が完成した、見ましたかね。私もたまたまその日夜の福祉施設の皆さんと一緒にこうテレビ見ながらピチャピチャピチャピチャ喋ってたんですけれども、ちょうどイエスの塔が出てきて、すごいですねなんてみんなで話してて、ある全然余談ですけれども、私がお洋服着替えたりおむつを履き替えたりするんですけれども、神様っているんですかねって聞いたら、神様はいるだろう、もう認知症なんですけれどもね、神様っていっぱいいるんですかね、神様は一人だって、ね、面白いですけどね。まあ、そんな話はそういうのも楽しいんですけど、そんな中でいやすごいですねなんて話をして、私もついテレビがないのでシャローム館についこんなチャンスないと思って見ていたんですけども、イエス様の塔であったり彫刻に関わっている方は日本人の方が一人おられますよね。有名な芦田愛菜ちゃんともよく話して、ちっちゃい愛菜ちゃん相手に真剣に語ってる姿ちょっと恥ずかしい、こっちが恥ずかしい、愛菜ちゃんに分かるわけないみたいなね、アナウンサーとかも真剣に話してくれるので、いやこの女性には分からない、でもテレビの向こうにいる私たちに伝えたいんでしょうね、なんちょっと思いながらいるんです。その男性がちょうどこう話をしていて、イエスの塔というのはもう全く違った次元の仕事なんだと、でイエスの塔を、表現するときにどのような色を作ろうかということで、ご本人はタイルを使いたくなかったそうなんですね。何を使いたかったかちょっとど忘れしちゃったんですけど、タイルは使いたくなかったようなんです。なぜかというと、こう切れ目があるから、イエスは違うんだって言うんですね、その男性が、日本人の名前ちょっと忘れちゃったんですけれども、イエスというのは全ての人を人種を超えて性別を超えて宗教を超えて、日本人の私たちも全ての人をこうつなげるのがイエスだから、タイルでは私は絶対ダメだと思った、 けれどもどうしても退路ではなきゃいけないというところで私が考えたのが水彩、こう染みていく、素材というんですかね、これを通してこう染みていって、イエスを通して全人類がこう染みついてつながっていって、こう結びつけていく、これをやっと表現できたということを言っていて、いや牧師先生よりイエス様のこと知ってるな、そうか、あの高い教会、世界で一番高い教会のあのシンボルを作る人は牧師ではなくてもイエス様という存在の真理について私たち以上に毎日実際の現場で机の上で外に出て歩いている時も散歩している時も会話している時も考えているんだなというのを感じて、貴重な話を聞けたなと思って、またそのコーナーを見ていたんですけれども、次のコーナーは、ウクライナの難民の方が、サグラダ・ファミリアにこう入っていって感動するというところからシーンが始まるんですけれども、そのウクライナの女性が、なんで毎回サグラダ・ファミリアに来るかというと、ここに来ると大きな、すごく、言葉にできないものを感じるんです、私も何か大きなものの一部、私も何かこう関わっていて、感じてくださって偉大な存在と何かこうつながれていることをここに来ると感じる、だから今私は避難してきて仕事もないけれども、ボランティアとして国の方とかをサグラダ・ファミリアにこう難民の方で、同じ難民でも希望もなくて苦しんでいる人をぜひ一回サグラダ・ファミリアに行こうという、こういうツアーみたいなのをボランティアで私は今やってるんです。私もサグラダ・ファミリアのこの持ってる、言葉にできないものから救われたので、私も同じ国の難民のウクライナの方々にまずサグラダ・ファミリアに行こう、つらいの、なかなか家から出れないの、じゃあサグラダに行こう、こういうことが起きてるんですね。あ、だからあの日本人の方が言ってた、イエス様は人と人、人種と人種、民族と民族、宗教と宗教をつなげる、これが確かに実際的になされている。他にも、難民でちょっと肌の色が、茶色い、もしかしたらイスラムなのかわからないですけれども、そういった方たちも、このサグラダを通して、神様の臨在を感じて、こう希望を持って、前を向く、そういう特集だったんですね。そして最後、娘に、その日本人の彫刻師の方が言ったのが、日本人にとってもイエスというのはつなげてくれる、そういう存在なんです、日本人の魂に語りかける、そういう存在ということを、その方がおっしゃって、すごく感動していたので、私は、金曜日の歌がお茶会の時に、調子に乗って、ここは中井の桜田ファミリアですと言ってしまったんですね。言っちゃったんですね。ステンドグラス見てください、桜田ファミリアみたいでしょう。けれどもこれはあの未完ということではなくて、偉大な存在を感じれる場所という意味で、私たちの人知を超えた存在が私たちを喜んでいる、このことを感じる場所として唯一の教会という意味で、この場所は中井のサグラダ・ファミリアなんです、そう言わせていただいたんですね。中で臨在は同じなんです。そして私たちが賛美しているお相手も同じなんです。そして私たちが感じれるその愛も同じなんですね。結びですけれども、教会は偉大なお方をまず感じる場所です。そして自分の存在を喜んでくださっている、そのことを感じる場所です。感じれる場所です。そしてさらに自分の名前が天国に刻まれている、これを知る場所です。そして神様が自分自身を天の国に永遠に招こうとしている、天のお父様の懐に招かれている、この招きを受け取る場所が教会なんです。もう一度言います。教会とは私たちを作られた神様、天のお父様の永遠のお住まいへの招きを受け取る場所です。そういった意味で、この場所は中井のサグラダ・ファミリアですね。私はこれを喜ぶ。 私たちは天のお父様が喜んでくださっている、イエス様が自分を喜んでくださっている、いつも心に受け取って、これ以上嬉しいことないですよね、光栄なことないですよね。ですので、この永遠の希望、喜んでくださってありがとうございます、歩んでいきたいと思います。ですのでこれから暑くなっていきますけれども、ぜひ、私はこれを喜ぶよ、私たちの教会に対しても、私はこの教会を喜ぶよ、私たち自身に対しても、私はあなたを喜ぶよ、こうおっしゃってくださっているのですから、感謝してこのメッセージを握りしめて、暑い夏ですけれども、ミニトマトのように、図太く、そして、粘り強く豊かな実を結び続けたいと願います。お祈りします。天のお父様、この時を感謝します。私はこれを喜ぶ、ありがたい御言葉をありがとうございます。もちろんイエス様を通した救いでありますけれども、それでもあなたの救いのご計画の一部に私たちが関わっていて、私たちのことも考えてくださっていて、そして喜んでくださっている、そしてそれだけではなく永遠のお住まい、変貌を遂げたその宮に私たちを入れてくださる、この招きに感動し胸震わせ喜びでいっぱいです。どうかしよう、私たちがこれを喜ぶ、私たちを喜び、この教会を喜び、存在を喜んでくださっている、どんな姿でもあなたは私たちを作り変えることができるお方だから、私たちのこの真理を伝えてくださり感謝します。どうぞしよう、お休みになっている方の心にもあなたの喜びが伝わり、そしてあなたが招いている祝福、永遠のその天の御住まい、この御約束が光り輝き、お一人お一人の中で導きとなって、星となって、お一人お一人をいつも導いてくださいますように。また主よ、近隣の方々にとっては唯一天のお父様の喜びを知れる場所です。この世界を作られた神様が招いていることを、その招きを受け取れる場所です。どうか主よ、これからも私たちが扉を開き、サグラダ・ファミリアにいるような、私は受け入れられている、大きな存在の一部、希望がある、照らされる、変えられる、このような聖霊の注ぎを受けることができますように、私たち一人一人をいつも喜びと、そして感動で満たし続けてください。まだまだたくさん祈るべきことあります。苦しんでいる方のために、療養中、またこれからさまざまな戦いに向かうお一人お一人がおられます。どうぞしよう、あなたがいつも共にいて喜んでる、そして永遠のお住まいに招かれている、私たちのことを考えてくださっていて覚えてくださっている、このことがいつも私たちの心で平安となり慰めとなり、いつもあなたがそしてそばにいてくださいますように、心を合わせて祈り願いを捧げます。どうぞしよう、今週の一週間も喜びの日々を歩ませてください。感謝をしてイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の66番、聖なる聖なるを賛美いたしましょう。 では続きまして、賛美歌の541番、御子御霊のを賛美した後祝祷をさせていただきます。いただきます。安心して生きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。仰ぎ恋願うくは我らの主イエスキリスト様の恵み、父なる神様の愛、聖霊様による親しき交わりがお集まりになられたお一人お一人のうちに、でそこからご家族すべての人に常しえまでに豊かにありますように。アーメン。